6月4日から6月10日までは歯の衛生週間です。そこで本日のゲストは歯科衛生士の池田勝子さんにお越しいただきました。池田さんは長いこと歯科医院に勤務し、保育園、小中学校のブラッシング指導に携わっていらっしゃいます。池田さん、こんにちは。
こんにちは。
池田さん、この時期は歯と健康の集いが行われますけれども、いつもどんな感じで市民の皆さんは参加していらっしゃいますか？
南口広場にテントを張りまして、そのテントの中で歯科歯科医の先生の検診と、あとその他歯科衛生士が歯磨き指導をやっております。とっても興味のある方が多く、喜んで皆さん参加していただいてます。
じゃあ歯科医院にいらっしゃってる時よりも気楽な感じで衛生士さんたちと接してらっしゃる、そんな感じですか？
そうですね、うん、歯医者さんがいるとなかなか言えないことも、私たち歯科衛生士には、あ、ここがこうなんだとか言ってくれますね。
歯科医と何ていうか市民が一体になって、はい、その行事を盛り上げてるみたいな感じですね。
そうですね。
調布市ではこの期間同じように高齢者 の8020コンクールが行われてますけれども、はい、そこで表彰されてる方がいらっしゃるんですね、
はい、
でその人たちはこうどんな風な感じで80歳で20本以上残す工夫をなさってるんでしょうね。
そうですね、やはり80歳まで20本歯を残すってことは、やっぱり全体の健康管理から、子どもの時からの健康管理が大事じゃないかと思います。
そうですか、はい、そういう意味で池田さんが長いこと小学校や中学校の歯科検診に携わっている、そのことがなんか重要ですよね。
そうですね、やっぱり大人になってから急にやろうと思っても、なかなかこの習慣っていうのは身につかないと思うんです。生活習慣がイコール80歳まで20本残すっていうことの一番大切なことじゃないかと思うんですけども、
昔の子どもたちというか、初期に始めた頃の検診始めた頃の子どもたちと、はい、今現在の子どもたちとの間に大きな変化というかございますか？
食生活の変化でもって、昔は虫歯がすごい多くて、もう治療することが一生懸命でした。予防っていうことまでいかなかったんですけど、最近はとってもお母様はじめ、はい、保護者が予防的な分野をもとっても求めるようになりました。ここに行って一番感じるのは、もう学校自体、養護の先生自体、職員自体がとっても子どもの歯に関しての関心度が高くなり、最初指導を始めた時はもう自分たちは指導をやってくださいなんていう感じで、教室にもう顔を出さなかった担任の先生が、最近は自分から自ら歯ブラシを持って生徒と一緒になってブラッシング指導を受けてくれるようになりまして、うん、僕もこんなに汚れてたんだっていうことで感動して、じゃあ歯医者に行かなきゃなんていう話にもなることが多いです。
そうなんですか、
はい、
歯を健康に保つ意味で食生活って大きな変化あります？食生活の重要性みたいなものは。
そうですね、やっぱり間食、一番が間食を多くしない、それが一番のポイントじゃないかと思うんですよ。甘いものがダメとかっていうことよりも、食べる時間、回数ですね、その辺をとっても私たちも重要視して指導の中に取り入れてます。
池田さん、歯科医院では一般的に衛生士はどのようなお仕事というかに携わっていらっしゃいますか？
二通りに分かれると思うんですけども、一人は歯科衛生士としての先生のアシスタント、あとは私のように専門的に歯周病に取り組む、そういうやり方があると思うんですよね。
その専門的っていうのは具体的にどのようなことをしてくださるのですか？
歯茎の上の歯石を取るのはごく簡単なんです。歯肉の下の本当に歯周病に一番こう影響している歯石を取るのがとってもやっぱり難しいことなんですよね。でそのためのブラッシング、ブラッシングによって歯肉がだんだん改善されて歯石が黒くなって見えてくる、そこのところを上手に痛くなく取るということに、私はとても生きがいを感じております。
痛くないというのは患者さんにとってとっても嬉しいことですよね。
そうですね、痛くなく、ではその痛くなく取る手段として、やっぱり患者さんが日頃から毎日来るとき磨きじゃなく毎日のブラッシングがかなり治療に役立ちます。
そうですか。池田さんのご実家は歯医者さんだとお聞きしてますけれども、池田さんがこう衛生士になられた動機ってのがやっぱりお家の仕事と関係してますか？
そうですね、昔は私が歯科衛生士に、なろうと思ったきっかけは、患者さんが多くて多くて1日に80人ぐらいも来ました、で何かお家のお手伝いとなるとやっぱり資格があった方がいいんじゃないかと思って資格を取ることにしました。
だいぶ前のことですか？
そうですね、もう40数年前になります。
そうですか、はい、池田さん、今日はなんか歯ブラシをご用意してくださっているようなので、歯の磨き方のなんかポイントがございましたら教えていただけますか？
これはぜひ聞いていただきたいところですね。もう今はブラッシングをしてない方はいないぐらい皆さん歯磨きしてるんですけども、正しい歯の磨き方、これがなかなか難しいんですよね、一番毛先の向き、歯と歯茎の間、境目が一番歯周病のバイ菌が入りやすいところですよね、でその部分に歯ブラシの毛先を歯茎に向けないで歯の方に向ける、そのようにしてだいたい2本ずつ1箇所最低20回ぐらい横に小さく動かす、で力を入れない、歯磨き粉もできれば血が出る方の場合はつけない、水ブラシでやりますとかなり1週間ぐらいで血が出る部分も改善されると思います。
そうですか。歯磨き粉をよくたくさんつける方いらっしゃるけれども、あまり歯磨き粉にはじゃあ効果はないっていうことですか？
歯磨き粉の効果はないんじゃなく、歯磨き粉には磨き砂、研磨剤が入ってますので、歯磨き粉をつけて長く磨くと歯がすり減ってしみるような状態になることもあります。でも最近では今フッ素入りの歯磨き粉が出てますので、よく水ブラシで磨いた後最後にちょっとつけて歯に塗るような感じで使うのもいいんじゃないかと思います。
はい、じゃあ最後に歯科衛生士の立場から上手な歯医者さんのかかり方っていうのがございましたらアドバイスしていただけますか？
そうですね、やはり患者さん側としては予約を守っていただく、それとお口の中ができるだけきれいな状態で歯医者に行くと、歯医者の先生もちゃんと直してあげなきゃっていう気になるんじゃないかと思います。
そうですか、わかりました。いろいろ参考になるお話をありがとうございました。80歳で20本残すためにも先ほどのお話を大いに活用させていただきたいと思います。
歯科医院で治療をすることも大事ですけども、ぜひこれからの時代は予防的な分野に定期的検診をしたらよろしいんじゃないかと思います。
本日のゲストは歯科衛生士の池田勝子さんでした。